2ページ、中東和平プロジェクト in 綾部。交流で平和な未来を紡ぐ。綾部市や関係団体で作る実行委員会、委員長山崎善也綾部市長は、8月14日から20日、中東和平プロジェクト in 綾部を開催しました。今回のプロジェクトには、対立するイスラエルとパレスチナの紛争で親族などを亡くした若者6人とそれぞれの引率者2人が来日、ホームステイなどで互いに交流し、平和への思いを新たにしました。中東和平プロジェクトの写真が7枚掲載されています。中東和平プロジェクトの工程に沿って写真をそれぞれ紹介していきます。言葉、中東和平プロジェクト。長く続くイスラエルとパレスチナの紛争で親族などを亡くした若者たちを日本に招聘。交流を通じてお互いを理解し、平和の大切さへの認識を深めてもらう取り組み。世界の混乱、紛争の起源の多くが中東にあり、中東の和平は、世界の平和に通じるという理念のもと、平成15年に綾部市で初めて開催。以降、日本各地で開催し、今回で旧市長12回目。綾部市では平成22年に続き3回目となった。平和な解決を目指して活動する現地の遺族会が青年の派遣を担っている。中東和平プロジェクト初開催時には、首相官邸を訪問し、当時の小泉純一郎首相と面会。絶望は愚か者の結論。諦めることなく、和解への希望を持ち続けてほしいと激励を受けた。写真の説明。平成15年に参加した、イスラエル、パレスチナの若者と日本人、当時の小泉純一郎首相が写真に写っています。中央に当時の小泉純一郎首相とイスラエル・パレスチナの若者一人が固く握手を交わしている写真です。写真の説明終わり。ホームステイで日本文化体験。8月14日午後7時。イスラエルの4人が無事市役所に到着。ホームステイの対面式で、ホストファミリー、滞在を受け入れる家族らに温かく迎えられました。翌15日は台風10号の影響で参加予定だった市民平和祈願の集いと、綾部盆踊り大会が中止に。ホストファミリーの家で浴衣を着付けてもらったり、茶道を体験したりして、日本の文化に触れました。写真の説明。中東和平プロジェクト7枚の写真のうち、写真3と写真4の2枚の写真の説明をします。写真3の説明。初体験した茶道の作法に驚き、イスラエル、パレスチナ、日本人の若者4人が、浴衣を着て、畳の間で、茶碗、茶筅、和菓子を前に正座しています。イスラエル、パレスチナの若者は、お点前を見て、その作法に驚いています。写真3の説明、終わり。写真4の説明。自分で選んだ浴衣を着付け、イスラエル、パレスチナの若者が、自分で選んだ花柄の浴衣をホストファミリーに着付けてもらっている写真です。帯を締めてもらっている若者のそばには、ホストファミリーがカメラを片手に撮影しています。写真4の説明終わり。一方、パレスチナの4人は予定よりも1日遅れで出国。台風により到着する空港が急遽、関西国際空港から、成田国際空港、千葉県に変更され、 新幹線で京都に、そして迎えの車で綾部に移動しました。ホームステイ先に到着したのは15日の夜11時過ぎ。長旅の疲れを見せながらも、イスラエルの参加者と抱擁して出会いを喜びました。16日の朝は、両参加者が初めて揃って食卓に。箸の使い方を練習したり、日本食について尋ねたりしながら朝食を楽しみました。写真の説明。中東和平プロジェクト7枚の写真のうち、写真5の説明。使い慣れない箸にチャレンジ。ホストファミリーの家でどのように箸を持つのか、ホストファミリーから箸の使い方を教えてもらっている写真です。写真5の説明終わり。揃ってスピーチ披露。16日午後からは、西町1丁目の IT ビルで、中東和平プロジェクト in 綾部市民大会を開催しました。イスラエル引率者の板井さんが、多くの困難を乗り越え、全員が揃ってここに立てたことはとても光栄と話し、一人ずつ自身の体験を発表。およそ150人の来場者を前に、紛争で親族を失った悲しみや平和への希望を訴えました。写真の説明。中東和平プロジェクト7枚の写真のうち、写真1の説明。市民大会でホストファミリーと記念撮影。8月16日 IT ビルで行われた中東和平プロジェクト in 綾部市民大会のステージで、イスラエル・パレスチナの若者6人とイスラエル・パレスチナ引率者2人、ホストファミリーが揃って記念撮影した写真です。写真1の説明終わり。続いて、京都府立綾部高校の書道部と ESS 英会話部の生徒が登壇。筆で言葉を書いたうちわを英語で意味を説明しながら手渡しました。1年生の中西のぞみさんは、互いに信仰を深めてより良い関係が築けるように、友情の友と結ぶの友の字を選んだと笑顔。写真の説明。中東和平プロジェクト7枚の写真のうち、写真2の説明。うちわを手に喜ぶ参加者と綾部高校の生徒。綾部高校書道部の生徒が筆で友情の友と結ぶの友を書いたうちわを手に、イスラエル・パレスチナの若者と綾部高校書道部と英会話部など11人がステージで記念撮影している写真です。写真2の説明終わり。最後にホストファミリーからもプレゼントが手渡され、抱擁して別れを惜しみました。写真の説明。中東和平プロジェクト7枚の写真のうち、写真6の説明。全員で京都市内を散策。イスラエル・パレスチナの若者6人と、イスラエル・パレスチナ引率者2人が全員で京都観光をしている写真です。写真6の説明終わり。外務省などで平和を訴え、参加者は19日、参議院と外務省を訪問。駐日イスラエル大使館、駐日パレスチナ常駐総代表部らの同席のもと、山東昭子参議院議長や山田賢治外務大臣政務官と面会しました。山崎前野市長がプロジェクトの概要を説明した後、参加者代表がスピーチ。山東議長は、このような草の根の活動がいかに重要か認識している。肉親をなくしながらも、いろいろな思いを乗り越え取り組まれていることに敬服すると述べ、山田政務官は、紛争で親族を亡くした者同士の交流は難しく、 来日したメンバー、相部氏に対し敬意を表すると、中東和平プロジェクトの取り組みを評価しました。写真の説明。中東和平プロジェクト7枚の写真のうち、写真7の説明。山東議長に遺族会の活動などを紹介。中東和平プロジェクトのメンバーは2列に並び、記念撮影をしました。1列目は、イスラエル、パレスチナの若者3人が山東議長を囲み、2列目は山崎前綾部市長と山田政務官を囲むように、通訳の矢野さんとイスラエル、パレスチナの若者3人とイスラエル、パレスチナ引率者2人が並び、記念撮影した写真です。写真7の説明終わり。参加者は20日、中東和平プロジェクトの全工程を終了。日本でのたくさんの思い出を胸に、帰国の途につきました。市民大会での体験発表は、次の通りです。父の勧めで遺族会に参加。パレスチナ、ヤナ・アブ・アヤッシュさん。曽祖父と祖父、二人の叔父をイスラエル軍の占領下で亡くしました。父の勧めで、9年前に遺族会の活動に参加。そこで初めて兵士ではないイスラエル人に出会いました。今回日本に来ることができてとても嬉しいです。写真の説明。パレスチナ、ヤナ・アブ・アヤッシュさんの写真です。写真の説明終わり。耳を傾け、共感することが大切。イスラエル、エヴァ・テンドレットさん。私の育ったテルアビブでは、2000年頃、パレスチナによるテロが頻発し、恐怖に怯えながら生活しました。パレスチナ人と交流する中で、私のふるさとは、相手のかつてのふるさと。私たちを守る軍は、彼らにとっての攻撃者だと気づきました。たとえ意見が違っても、まずは話を聞き、共感することが大切。いつか平和な解決ができるよう働きかけたいです。写真の説明。イスラエル、エヴァ・テンドレットさんの写真です。写真の説明終わり。平和への正しい道にいる。パレスチナ、ラマ・アブ・サラさん。いとこがイスラエル軍に殺害され、14歳の時に遺族会の活動に参加しました。日本は自然が美しく、相手を思いやる文化があると聞いています。イスラエルの友人と一緒に日本の文化を吸収したいです。私たちは平和へ続く正しい道にいると思っています。写真の説明。パレスチナ、ラマ・アブ・サラさんの写真です。写真の説明終わり。領土が命より大切なのか。イスラエル、アヤ・ラフトさん。13年前、イスラエル軍のパイロットだった父を紛争で亡くしました。対応のない辛さに父への思いは募るばかり。毎年夏になると、また紛争が起きるのではないかと恐怖に苛まれます。なぜ領土が命よりも大切なのでしょう。互いに耳を傾け、対話することが平和への唯一の道。日本で共に多くの経験をし、互いを知ることが紛争の解決につながると信じています。写真の説明。イスラエル、アヤ・ラフトさんの写真です。写真の説明終わり。紛争の終わりを願っている。パレスチナ、 ルワンダ・アクタムさん。1999年、叔父がイスラエル軍に殺害されました。遺族会の活動に参加するようになったのは2009年。2009年に日本にいた兄から、日本の人たちはとても温かいと聞きました。ホストファミリーの皆さんに感謝します。紛争が終わることを強く願っています。写真の説明、パレスチナ、ルワンダ・アクタムさんの写真です。写真の説明終わり。相手国の友人が大切な存在に。イスラエル、ミハル・エリーザさん。私のボーイフレンドは2009年のガザでの戦争で国境を守る任務に就いた後、トラウマから悪夢でうなされるように。紛争は想像以上に私の生活を変えてしまいました。友達と旅行する当たり前のようなことも、私たちイスラエル人とパレスチナ人の間柄では難しいです。パレスチナの参加者の到着を心配しながら待つ間、私にとって彼らが大切な存在だと実感しました。写真の説明、イスラエル、ミハル・エリーザさんの写真です。写真の説明、終わり。戦後復興した日本を手本に、パレスチナ引率者、ムハンマド・アブジャファルさん。2002年、14歳の時に、2つ年上の兄が、イスラエル軍に撃たれて亡くなりました。この出来事は、私たちの生活を変え、希望が持てなくなりました。2017年に、遺族会のフォーラムに参加。イスラエル人との交流を通じて、彼らも同じ人間だと気づき、少しの希望が見えました。日本は戦争から復興を遂げた私たちにとっての手本、東洋の精神的な伝統を学びたいです。写真の説明、パレスチナ引率者、ムハンマド・アブジャファルさんの写真です。写真の説明終わり。紛争が過去になるように。イスラエル引率者、イタイ・レシェムさん。イスラエル軍にいた祖父は、父が10歳の時に亡くなりました。父から初めて祖父の死について聞いたのは5年前。遺族会が開いた平和集会で、父が家族を亡くした悲しみを語る姿を見ました。それを機に遺族会の活動に関わり、2016年の和歌山県高野町での中東和平プロジェクトにも参加しました。いつか、イスラエルとパレスチナの紛争が、過去のものと言える日が来ることを願っています。写真の説明、イスラエル引率者、イタイ・レシェムさんの写真です。写真の説明終わり。解説、イスラエル・パレスチナ問題。双方の歴史的認識が大きく違い、簡単に説明することは困難ですが、基本的にはユダヤ人・イスラエルとアラブ人・パレスチナの土地をめぐる争いです。第一次世界大戦時、同じ土地に対する権利を双方に約束するイギリスの二枚舌外交がその原因を作ったと言われています。1948年のイスラエル建国以降、4度にわたる中東戦争が勃発。現在、イスラエルが軍事的、経済的にも圧倒的に優位で、 パレスチナの力は小さくなっています。また、アラブ諸国も一致してアラブの同胞、パレスチナを支援する機運が低下。パレスチナ内部も二つの勢力に分かれており、対イスラエル政策に取り組むことが困難な状況です。解説、大元イスラエル・パレスチナ平和研究所常務理事、主任研究員、矢野博美氏。イスラエルとパレスチナの地図の説明。現在のパレスチナは、ヨルダン川西岸地区とガザ地区のみ、現在も領土争いが続いています。イスラエルとパレスチナは、中東にあり、北にレバノン、北東にシリア、東にヨルダン、南にエジプトと接し、地中海及び黄海にも面しています。国土面積は、日本の四国よりも若干広い程度です。パレスチナ自治政府は、ガザ地区とヨルダン川西岸地区のみで、イスラエルとは南西及び東で接しています。イスラエルとパレスチナの地図の説明終わり。相手と向き合う姿に感銘。ホストファミリー、三方町、畑野さくらさん。ホームステイ中は普段の生活やお祈りのこと。パレスチナ人がイスラエル側に行くのに許可が必要なことなどについて話しました。よく喋って、よく笑う。私たちと何も違わない彼女たち。市民大会での発表を聞き、辛い過去があることに驚きました。個人と国は別物であり、平和のために一個人として相手と向き合う彼らの姿を見習わなければいけないと考えさせられました。写真の説明。写真の右側に二人の日本人と、写真中央にイスラエル、アヤ・ラフトさんと強く抱き合う日本人。パレスチナ、ラマ・アブサラさんがその様子を見ています。写真の説明終わり。